ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は新野美久です。今回は地域政策学部教授の藤田和文先生です。藤田先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先生のご経歴から伺いたいなと思うんですけれども、
私自身はもともと茨城の出身なんですけれども、
はい、
去年の春先までは長いこと和歌山の方にいまして、で久々に北関東に帰ってきたっていう形なんですけれども、
うん、進学とともに南下しつつ、就職で利根川を越えて首都圏中心部にと思ったら、
そうなんです、よくわからないワープゾーンがあってしまって、
はい、
大和川っていう本当に大阪の真ん中あたりって言ったらいいんですかね、
うん、
を流れてる川なんですけれども、そこをさらに飛び越えてしまって、はい、いよいよ紀の川を越える手前で止まったっていう
岸和田市にお住まいになっていたって、
はい、和歌山大学のサテライトキャンパスが岸和田市にありまして、
はい、
そこをずっと担当させられてきたって言ってしまうとちょっと言い方が悪いですけれども、そこを担当してきたので、まあ、その関係もあってずっと岸和田にこの10年ばかり暮らしてきたんですね。
なんかちょこっとこう関西弁なども混じるなぁなんてお話を聞きながら思っていましたけれどもでも岸和田ってなんかすごくハードなイメージはするなっていうふうに思っているんですけれども。
ああ、そうだと思うんですよね。やっぱりこう、うん、関東の人からすると岸和田っていうとなかなかこう荒っぽいというか、うん、まあそういう部分も確かにあるのはあるんですけども、
はい、
でも意外とこう住んでみるとそれはそれで住みやすい町で、なかなか人と人とのつながりもなかなかこう濃密な感じで、
そうなんですか。もう今はじゃあ岸和田から高崎にもうお住まいになられてるんですね。
そうですね、
はい、高崎っていうのは何かゆかりはあったんですか。
高崎自体直接ということはないんですけれども、
はい、
和歌山に行く前数年群馬県内の、とある大学の方に週一で、教えに来てまして、
はい、
その関係ぐらいかなっていう群馬県内でいうと、で高崎っていうとなんかどっか旅行したりとかっていう時の通過点としては何回か訪れたことはあるんですけれども、住むっていうことは実際は初めてですね。ここ
印象だったりとか。
そうですね、やっぱりもともと茨城の人間なので、はい、冬場その雪が見えるっていうことはほとんどないんですけれども、
はい、
やっぱり高崎暮らしてみると、ぐっとこう雪国が近づいてるっていうのが、つくづくこう冬場になるとよく感じるわけでして、やっぱり雪をかぶった浅間山であるとか、
はい、
谷川岳とかああいった上越国境の山々みたいなのが、綺麗に見えると、ああやっぱり雪国が近いんだなっていうことと、そこから吹き下ろしてくるカラッカでの冷たさですよね。なんかしみじみとしみるなっていうここに来て改めて感じられるところですね。
確かに私も群馬の北部の出身ですから、
はい、
雪の寒さは分かっているつもりですけれども、この強い風の冷たさ。
そうですね、風の冷たさっていうのはまた質が違う冷たさなので
こうね、精神ともに鍛えられるなっていう感じは。
いや本当にこう強いなってこの辺の人たちはっていう、また
じゃあちょっと洗礼を受けたっていう感じですかね。
そうですね、
うーんね、この1年はこの群馬の四季をお楽しみいただけているのかななんていうふうに思いますけれども、はい、
夏も大変暑く冬もなかなか厳しくっていう
そうですね、一息つけるのがほんの一瞬しかないっていう感じはありますね、いやでもね、お互いに体調気をつけて過ごしてまいりたいなというふうにも思いますそれでは藤田先生の学術的な部分っていうのをね、伺っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
先生のご専門が経済地理学、
はい、
工業地理学、
はい、
地域産業政策というふうに、書かれていらっしゃいました、
はい、
その研究を始めたきっかけ何かあったんですか。
そうですね、先ほども言いましたけれども、私茨城の北の方の出身、ありていに言うと北茨城市っていう町の出身なんですけれども、
はい、
昔々は常磐炭鉱、常磐炭田っていう形で石炭を掘る産業が非常に盛んだった場所の一つなんですね、
はい、
炭鉱が盛んだった時代に改築した建物をまだ私が小学生の頃は使ってまして、 校舎からもやっぱりまだその炭鉱の跡地みたいなものが見えるぐらいの時期でしたので、
うん、
そういった産業がなくなってしまうっていうことがその場所にどういう影響を及ぼすのかっていうことは、まあなんか子供の頃から身に染みて感じるところがあって、でさらに、まあ、進学して、まあ、日立の方の高校に通うんですけれども、うん、まあ、日立はやっぱり、まあ、日立製作所の企業城下町っていうこともありますし、
はい、
やっぱり日立製作所の具合が悪くなるとみたいな話はよくやっぱり聞く話なので、やっぱりその地域の産業経済とその社会との関わり合いみたいなことっていうのが、まあ本当にこう子どもの頃からずっと門前の小僧みたいな形で聞かされ続けてきたっていうのが、まあやっぱり一つのきっかけかなと思うんですね。
将来何になりたいとかそういうビジョンっていうのはあったんですか？
うん、高校の頃からまあ大学の前半ぐらいは高校の先生になろうかなと、うん、まあ、なんとなく考えてたところがあったんですけれども、
はい、
まあ、ちょうどこう、まあ、私ぐらいの年代の人間はみんな共通して大体その教師を目指そうとするとあのぶち当たるのが倍率が数百倍っていう、こう採用倍率の時代で、それは戦略的にどうかなっていうので、ちょっとこう迂回しようと、
はい、
いうので大学院の方に進学するんですね、
はい、
そこの時代で就職もちょうど氷河期の真ん中でなかなか現実的じゃないなっていうところで、まあさらに進学をしたんですけれども、なんか意外と楽しくなってしまって
研究が
そこから先で研究の方が楽しくなってしまって、
はい、
なんかそのまんま結果いついてしまったなっていう、
あの実は子どもの頃に見ていたE テレの番組にも影響を受けていたんじゃないかっていうね。
あ、そうですね、あの頃あの小学校3年生の社会科の番組っていうと、あの探検僕の街っていう、あの番組がやっぱりこうなんか原体験みたいなものっていうのがあると思うんですね、私たちの世代って、うん、なんかそういったのもなんかこう影響はあったのかなと、つくづく今にして思うとあるかなという気はします。
あの最近の研究内容やテーマについても伺いたいんですけれども、
はい、うん、あのまあ、私自身はもっぱらずっとこう長野をフィールドにして、あの特に学生時代はやってきたんですけれども、
はい、
まあ、長野って言ってもいろいろ南北大変広いんですけれども、うん、特にまあそのうちの南側 の諏訪湖の周りですね、あの昔はよくこう精密機械工業がって言われてたあの諏訪湖のあたりを中心にずっとその、はい、あの自社製品作ったりとか技術開発をするような中小企業を扱って研究をずっとやってきまして、その後はもう少し南の方 の稲谷って呼ばれるようなところも、まあ、研究してきました、
はい、
でさらにその和歌山に行ってからだと、例えばその、まあ、地場産業の研究として和歌山市の隣町で海南市っていうところがあるんですけれども、
はい、
その海南市なんかはもともとそのたわし作りからスタートしたあの家庭用品の産業っていうのが非常に盛んなんですね、
はい、
でそういった研究であるとか、まあ、あとはその木炉っていう、まあ、いわゆる和ろうそくを作る木炉なんかの産業っていうのを、まあ、調べてたりしたこともあります。
あの実はね、前任の和歌山大学の研究室で撮られた写真がね、一枚あったんです。はいはい、たわしを研究っていうふうに思ってたんですが、
はい、
こういうことだったんですね。
で実際実はそこに今写ってる写真のたわしなんですけれど、
はい、
それいくらすると思いますか？
たわしの相場がわからないけれども、でもすごく私が目にしているたわしよりももっと高級な感じがします、はい、
そうなんです、
はい、
あの実はそれものすごくちっちゃいやつなんですけど800円するんですよ、そのたわし。
そうですか。いやすごくね、こう丸く密だなというふうには思いました、
はい、あのあたりで取れるシュロっていう木の皮を使って作ってるたわしなので、
はい、
まあ、原料からこだわってっていう、そういう商品ですね。
そういったその産業と地域と確かにそういうことではあるとは思うんですけれども、
はい、
そこを結びつけてどう発展していくのかとか諸問題はとかっていうことを、
はい、あのまあ、ものすごくやっぱりそこは難しい問題で、
ええ、
家庭用品の産地である海南市なんかでも、もともとはその、まあ、そういった種類から出発はするんですけれども、やっぱりいろんな素材がその後できてきてしまう。 で今、まあ、皆さん大概は亀の子だわしをイメージするんではなくて、どちらかといえばスポンジだわしですね、
はい、
キッチンなんかですか、あっちをイメージされると思うんですけれども、やっぱそういった形で材料も変わっていきますので、そういった中でいろいろな変化っていうのも起こっていきますから、まあそういったのを先を見据えるっていうのもなかなか難しいですし、その個性を出すとかっていうのも非常に難しいところはあると思うんですよね。
そうですね、いくらいいって言われているものでも確かに使う人がいなくなってしまえば、それはまた別の道も考えなければいけないしっていう、はい、これからの、ね、研究についてもお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、北関東も意外とものづくりって盛んな地域ではありますよね。
そうですね、やっぱり北関東って中学校の社会科とかで北関東内陸工業地域みたいな言葉っていうのを習うと思うんですけれども、はい、やはりこの北関東ってその、まあ、南側の京浜工業地帯と並んで、その、まあ、ある種その日本のものづくりの両輪みたいな形でずっとこう動いてきた部分があると思うんですね、
うん、
でそういった中で、まあ、群馬県内にもいろんな企業さんありますけれども、まあ、工場を置いて創業してきたんですけれども、まあ、やっぱりこうなかなかこうですね、その関係の工場まで含めていろいろ見ていくと、まあ産経職場ってよく一時言われてたと思うんですけれども、きつい汚い危険っていうので、やっぱり若い人から敬遠されていって、その経営がなかなか大変だっていうのはよく聞いててきたわけですが、そこをまあ変わって皆さん埋めてくださってるのが今外国から来られた方とかで、特に群馬県内ってやっぱり いち早くその日系の方々が戻ってこられて割と定着されてきた部分もあると思うんですけれども、そういった形でその海外の人たちとか、でも海外から帰ってこられた人たちとかっていう、そういった人々がまあ定着してものづくりを支えてきたっていう場でもあると思うんですね。で実際に今工場だけじゃなくて、で農業もそうなんですけれども、いわゆる本当に生産の現場っていうところで日本の産業を支えてくれている方々が結構外国の方多いと思うんですね、
はい、
でそういった人たちが、まあ、どういうふうにこう日本のものづくりとか生産の現場を支えてくれていて、じゃあどういうふうにそういった人たちと共に私たちは暮らしていくべきなのかっていうところを含めて、これからは少しそのいわゆる社会的包摂って言葉なんかでよく言われますけれども、共に暮らしていくっていう道を考えてみたいなっていうふうに考えています。今
先生の深めている学問っていうのは何かこう一つだけを見ていくっていうわけではなくて、いろいろなものを結びつけて一つの問題を捉えていくというか、
そうですね、やっぱりその土地で展開している物事っていうものをどう考えていくのかっていうことが突き詰めたいところでもあるので、
うん
うん、いろいろの関わりの部分を含めてっていうふうに考えていくっていうのは重要なのかなと思ってます、
うん、ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授の藤田和文先生でした。来週もぜひお聞きください。藤田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。